いらっしゃいませ、スナックカナへようこそ。私がこの店のママ。なんか今年の夏はね、盛り上がらないうちに過ぎていってしまって、もう秋なのねと、とても寂しい水谷かなです。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるから、ゆっくりしていってくださいね。では今夜の二人の出会いに乾杯。はい、まあそうは言っても、そうですね、夏盛り上がらなかったって言っても、家にいることが非常に多かったので、まあホラー映画、サスペンス映画大好きな私としては、時間を持て余したっていうわけじゃないですけれども、外で飲んだり、外で遊びに行ったり、旅行に行ったりしない代わりに、家でもう昔見たホラーとかサスペンス、もう一回 DVD で見直すみたいなね、もう本当にそれが楽しかったですね。昔はこんなに、なんだろう、怖くてこうドキドキしたのに、今見るとそうでもないやみたいなのもあれば、昔はそんなに怖くなかったのに、いや見直してみると実はものすごい、これ奥が深いホラーなんだって思い直したりとかですね、いろんな発見もありまして、で今回のテーマが夏の終わりのゾンビにまつわるエトセトラ、ゾンビ系でスナックかなのお話をするのは初めてだと思うんですけれども、はい、もうゾンビ映画は大好きです。多分ほぼもう A 級 B 級 C 級関わらず、今までのゾンビ映画っていうのはほぼ見てきてると思うんですけれども、まあ、一番最初に見た映画っていうのは、私が中学生の時だったかな、あのジョージ・ A ・ロメロ監督のまさにゾンビという映画ですね。これはまあなんて言うんでしょうか、ゾンビ映画の金字塔と言いますか、今作られているゾンビ映画はほぼこの、ロメロ監督のこのゾンビにこうオマージュを抱いている番組とか、ちょっとこうそのロメロ監督のゾンビに出てきた描き方をちょっと真似てるとか、そういうのが多いんじゃないかなと思うんですけど、あの当時私二子玉川というのが学校から家に帰るまでのバスの乗り換え地点だったんですね。で二子玉川園という遊園地がありまして、その隣に二子東急っていう映画館、ね、があったんですよ。でそこで2本立てとか3本立てで1000円ぐらいであの映画を見ることができて、で私の記憶が正しければゾンビとハロウィン、この2本立てを見たっていうね、どっちも名作ですよ。今考えると夢のような2本立て、確か1000円ぐらいだったかなと思うんですけれども、それがね、ゾンビとハロウィンとミスターブーの3本立てだったかもしれないんですけどそうなるとなんか点でバラバラな感じはしますけど、とにかくゾンビとハロウィンは一緒に見てる気がするんですよね。まあ、どっちも面白かったんですけど、であのゾンビ、ロメロ監督のゾンビっていうのは、あの、まあ、これ別にネタバレっていうわけじゃないのでラスト言っちゃうと、あのヘリコプターで生き残った人がこう飛び立っていくという、次の地点に逃げていくっていうところで終わるんですよ。で私はそれを見て、いつか我々が本当にゾンビに襲われた時に、いろいろななんかこう逃げる方法を自分自身で考えておかなくちゃいけないって子供ながらに思って、でもちろん自動車の免許取ったのはもちろんですけれども、その他学生時代にグライダーのね、あの体育会の航空部というところ入ったのも、空も飛べるようにしておこうと、 空に逃げる場合もありますから。で、あと小型船舶を取ったのも船で逃げられるようにしようと、陸海空もうどこからでもゾンビから逃れられるようにしようということでライセンスを取ったと。これ本当の話なんですね。持ってるわけじゃなくて、本当にいつか危機があった時に逃げられるようにっていうことで、私は陸海空のライセンスを取ったわけです。はい。でも当時のゾンビっていうのは結構動きが呪いっていうか、っていうね、人数はいるんだけど、へーで遅いんですよ。だから映画見てても、この間だったら、彼らの間だったら動きゆっくりだからすり抜けて駆け抜けて逃げられるんじゃないかっていうふうに当時は思っていたんですけれども、それから何十年ゾンビも進化しまして、最近のゾンビの足の速いこと速いこと、ものすごいスピード感が出てきたのと、あと昔よりも獰猛になってるんですね。これはゾンビが進化してきた証拠だと思いますね。はい。あとは今いろんなこうゾンビの描き方があって、ゾンビに噛まれて自分がゾンビになっていくまでのその朦朧とした意識、その視点から描かれてる映画とか、あとは人間だった時にベジタリアンだった男の子がいて、その子が噛まれてゾンビになっちゃったんですけど、ベジタリアンだったからもともと人間の肉食べられないみたいなそういうゾンビが出てきたりとか、結構最近のゾンビ映画はね、バリエーション豊かで面白いなというふうに思います。まあ、日本にもゾンビ映画あるんですけれども、まあ、この数年で言ったら大泉洋さんが主演だったアイムヒーローだったかな、これ十何歳以下は見ちゃダメよみたいな感じの映画だったんですけど、これも昔のジョージ・A・ロメロ監督の、ゾンビっていうのはいわゆるアメリカのこうスーパー、大きな大型スーパーじゃないですか、モールっていうんですか、あれが、舞台なんですけれども、この大泉洋さん主演のアイムヒーローっていうゾンビ映画も、いわゆるこう日本の各所にある大型スーパーが、舞台になってたりするので、ああこれもきっと何かリスペクトをここで表してんのかななんてね、思ったりして、昔からのゾンビ映画を見てるといろんなことが分かってくるなという感じがいたしますが、次回も夏の終わりのゾンビにまつわるエトセトラお送りいたしますので、ゾンビ映画これがおすすめとか、ゾンビに会ったことがあるとか、実は私ゾンビを知ってますとか、何でも結構です。いや結構周りはゾンビなんているわけないじゃないって言う人がほとんどなんですけど、私の中ではいや、いつゾンビが自分を襲ってきてもおかしくないって私は本当に真剣に思っておりますので、それはゾンビに限ったことではなくって、宇宙人もそうですし、幽霊とか妖怪とかお化けとかも全てに関して、いないわけはないんですよ。いないと思っていたらダメ。もしも私の周りで誰かが、いや実は透明人間に私襲われてるの、これ前透明人間という映画ありましたけども、透明人間に襲われてるのって言ったら、あるわけないじゃないのって、私は鼻で笑ったりはしません。まず透明人間は本当にいるかもしれないっていうふうに信じて、その商談してきた人のなんか相談に乗ってあげたいみたいなね、気持ちはいつでもありますので、何か心配事があったら私に、はい、相談してみてください。信じますよ。透明人間もお化けもゾンビもエイリアンも信じたいと思います。ということで、夏の終わりのゾンビにまつわるエトセトラ、次回もお待ちしております。アドレスはかなままkanamama@joqr.net、 kanamama かなまま @joqr.net です。お待ちしています。あら もう閉店の時間？そろそろ店の裏で飼っている猫の春がママの墓場まで持っていかなきゃいけない話を一つくらいは知りたいにゃと思う頃だわ。そうね、まあいくつかあるそういう話のうち一つくらいは誰かに話してから墓場に引こうかなと思う今日この頃です。では最後にママの今夜のひとりごと。9月末にアナウンサーの謎の企画放送ということで、皆さん楽しみにしていてください。